んこんにちは。 NJ ウェーブ第18号です。
すごい久々。
久々です。なんと
だって前の
12月ですね。半年以上経ってます。
本当だ、
8ヶ月そうだってこれね、 NJ ウェーブの第1号って2006年なのね。
今2011年
5年経ってんのにまだ10年、
まだどんなペースだみたいな
はい、そんなダラダラな感じですよ。この半年もいろんなことがありますね。
はい、
はい、いろんなことがありましたけれども、多分話してると長くなる、ただでさえ長い NJ ウェーブ、ささっと前に進んでいこうと思います。
はい、はい、
さて、新曲のお話をしようかなと。
はい、
100年の恋が覚める頃、
これも
久しぶりに、
ね、5ヶ月ぶりぐらいかな。
5ヶ月ぶり、
うん、
あの前の主役者の手出した時に NJ ウェーブ撮らなかったんだけど、うん、今回、新曲100年の恋が覚める頃の新曲の制作話などをしようと思います。
はい、
はい、何でしょう、この曲はどうしてできたんでしょう。
この曲はもともと小さやリターンズっていうその FM 福岡のラジオ番組があって、でその小さやリターンズっていうのはそのパーソナリティに陳さんっていう人 と、林さやかさんっていう方のお二人でやってる番組なんだけども、ちょっと変わってるのがその番組のをその放送日の前日にユーストリームでなんか放送を収録するといった不思議な番組なんですよね。でその小さやリターンズのある放送の放送で陳さんかな、その小さやのジングル欲しいよねとかって、なんか NJ さんとか作ってくれたらいいのにねみたいな話をしてたということを聞いて、じゃあ作りましょうと、でその陳さやのジングルを作ったというのがまあ大元になってて、でそのそれが今年の1月の終わりくらいかな、ジングル作ったのが。でそれからしばらくしてから、まあ潤がその新曲をね、まあ作る際にそのジングルの続きを作りたいみたいな、
ジングルの続きで曲作りたいなと思って、この100年の恋が覚める頃っていうのも自分でちょっとこう、なんだろう、多分前からちょっとずつ書いてたので、でこれが合うかなと思って勝手に作って、サビができたぐらいの時にリーダーに、まあそのジングルのオケをこう私がつないでそれの上にちょっと歌って、サビの部分、それでリーダーに渡したんだけど、なんかあんまり反応が良くなくてなんかそれでなかなかこう進めてくれなかったんだよ
ね。そうね、はい、
結構前なんだよ、だから最初は、それでもうやってくれやってくれっつって何度も何度もこうつっついて、分かったよとか言って、なんかすごくいやいや
いやいや、
なんか面白くないんだよみたいなことを言い出して、それでもやれやれやれやれっつってもう尻叩いてやって、
いや、まあ俺の中ではね、あれはそのジングルはジングルとしてもう完結しちゃったっていうのがあるから、別にそこからまた曲をこう作ろうとはあまり思ってなかったから、なんかね、そのやる気が出ないというか、
だけどそれをこう思ってなかったとかじゃなくて、例えばそれが聞いてさ、自分でおって思えば絶対やるわけだよ、
まあね、
なのに、全くこう自分にはこうピンときてなかったみたいで、そういう曲ってね全然進めてくんないよねまあ私も逆の、ね、
そうだよ、
そうリーダーが作ったやつでなんだこれつまんねえと思ったら全然
進めない、そうそうそう、私歌いたくねえとかって言うじゃんね、よくね
そうこれは やだ、
これは私歌いたくねえとかっていうから、うん、
そう、あ、お互い様なんだけど、うん、それを私はそこをツンツンツンツン
推しに負けたんだ俺。
そうだよ、結果良かったでしょ。
まあね、うん、
どう結構そういうのは今までもあるんだけど、
まあね、
うん、
それはやっぱりこうね、いや最初はいやいややってた、
俺のオケがいいからだとか言い出すねなんかだんだん聞いてると良くなってきたとか言ってだけどそれは自分のオケがいいからだとか言って、ね、なんかそんなようなことで言いますけど
いやなんかそれを作っていくうちにいろいろね、うん、面白くなってくるんじゃないのやっぱり、
うんうん、なんかつまんない女だなと思ってたけどだんだんハマってたみたいな感じ
それは面白いね、うまい、うまい表現だ、
うん、
最初は
最初から
なんか最初美味しくねえなとかって思ってだんだん美味しくなってくるみたいな、
なんか美味しくなってきたこれみたいな、
うまいじゃん、うん、最初つまんない男って最初つまんない男って思っててでもだんだん付き合ってたら良くなってきたみたいな、
ハマるんですよ、
なるほど、
うん、最初におって思っちゃうとあとはマイナスですからねっていうのは前もなんか
言ってたね、
話してた気がする ね、
マイナスから始まるのがいいと、最初からもうい
い状態だと、最初から 100% で一目惚れ状態だと、うん、後からなんか
荒く見えて落ちていくしかないから、
初め100年の頃持ってる
頃だ確か
にそうそうそう、
面白い、
うん、あ、そう、よかったね
あんまりいい作り方ではないのかもしれないけど
いやどうなんだろうね、まあうちらだから、
あ、でもねそういうの多いよね、だって自分がなんかこう、うん、モチーフとかを作って、うん、俺なんだこれとかっつって、うん、なんかあんまりボツとかって言っても自分が、まあ、うんうん、そういうのをこう改めてやってみるとだんだんこう良くなってきたりとか、ね、いろいろ新しいね、なんかつまんない行動進行とかって思って俺が別の行動進行つけるよって言ったら、お、いいじゃんって感じまあそんなもんだよね、
う
ん、
そう、そういう感じですね、うん、はい、
そう、まあじゃあその元のねジングルとなった曲を聴いてもらいましょうか
ただ最後が小さいやつピッタンってなってるだけな
のまあちょっと微妙に違うんだけ
ど、あ、まあね、うん、コードもちょっと違う、
コードもちょっと違うしね、うん、今のやつ、
そうね、
じゃあ
一応ちょっと流
しましょうか、はい、こんな曲でした。チンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチン、まあこんな、
はい、
感じだった
そうですね、
うん、
はい、
はい、
でなんでこういう歌詞ができたかっていうと、うん、まあそんなにね、あの結構前からちょっとずつ作ってきたものだったんだけど、
うん、
まあ、単語がちょこちょこあって、
うん、
それは私は携帯のメールに保存をして、
うん、
書き溜めてっているんだけど、
うん、
まあ、今回その震災があったりして、
うん、
まあなんだろうな、普通の生活っていうのがすごくなんていうの、幸せなんだよねっていうのをすごくこう感じて、
うん、
なんかそういうのをこう入れたいなというのがあって、
うんうん、
それでちょっと出来上がったかなという感じはするんだけど、うん、まあそれをちょっと面白おかしくこうなんだ、恋人同士だとこう100年の恋冷めたらもう終わりみたいなバレちゃうよっていうのは多いんだけど、例えばもう夫婦になってたりとかしたらさ、うん、諦めるしかない
諦めるし
かないだからそういうのをこう、ああもうなんか嫌だなとかじゃなくて、
うん、
こういう普通のことが本当は幸せなんじゃないっていう感じで、こうなんだろうな、100年の恋が冷めても、
うん、
あんまりこう意識せずにそれはこう愛に変わっていってるんじゃないかなという、
うん
うん、そういう感じの、
うん
うん、ことを言いたかった、
う
ん、で、まあ、最後の方のさ、なんか千年の愛が終わったらどうなるかなとこう考えて、
うん、
その時にこういろいろ自分でこう考えてさ、
うん、
うん、どんなアルバムって言った時にこうリーダーにさ千年の愛にピリオドを打ったらどうなるって言ったら、
うん
じゃあまた100年でこれがどっかで動き出す、
うんうんうん、
動くと言ったら、うんうん、それ採用っつって、ね
うん、
採用されたんだね、うん、で実際なんか私は歌詞を作る時に、うんまあ、歌詞のタイトルもよく Google とかで調べて、
うん、
全く同じようなことを歌ってたりする人いないかなと思って、うん、ちょっとかぶるのがあんまり嫌だなと思って、
うん
ここ何年かはやってたりするんだけど、うん、そのまあなんていうの人が死んだら、
うん、
こう何年で生まれ変わるとかさ、うん、そういうとこまでちょっといろいろ調べてみたので、うん、どうなるんだろうと思ってまあいろいろな説があってさ、うん、こうなんていうのすごく活躍した有名な人は何年後に千年後とか、
うんうんうん、
あとはそういう事故とか、
うん、
なんだろう災害でね、
うん、
亡くなった方っていうのはすぐに生まれ変わるとか、うんうんうん、そういうのを見てへえと思って別に何を信じるとか全く私はないんだけど、
うんうん、
そういうのがあるんだなと思って見てて、
うん、
それでこう千年の愛がこうに、うん、が終わった頃っていうのはだからまた例えば自分の子孫とか、
うん、
そういうのがね、うん、こうまたどっかで恋をしてどんどんつながっていくんじゃないかと、
うんうん
まあ、そういう感じで私はそんな思いで書いて最後どういう意味だろうって思ってる人も結構いるかなと思うんですけどそこの解釈は理由なんですけど、
うん、
私はそんな感じで、思って書いて。いましたね、
はい、
はい、
いい歌詞だと思うよなんか鼻毛とかねすごいなんか今までこうあんまり歌詞にはなら、うん、普通はあんまりならない言葉とか、
うん
うん、
鼻毛そうまあ後で募集したね、
うん、
100年の恋が冷める頃の話を募集したのでその時にも話そうと思ったんだけど、
うんうんうん
まあ、ちょっと先に話すと、
うん、
その私はというかあすごい一瞬こう見た目かっこいいなと思う人とかいても、うん、これよく見ると
鼻毛がピローみたいな
ちょっと出てたりすると本当にこうあーって思うわけよ
なるほど
そういう人は今まで結構いたんでね私はその一目惚れする方じゃないんだけど、
うん
まあ、いいなとかっこいいなと思う人よりいっぱいいるわけじゃん、
うん、
だけどなんかもう格好もビシッとしててさ、うん、なんかちゃんと髪もビシッとしてるなんでそこがっていう見えてないのかなっていう
あまあね
ちょっとこう太めのゴキブリの足ぐらいのがこうちょっとああって思うんだからねえすごく親しくなってたりすればさちょっと鼻毛出てるよとか言えるかもしれないけど
まあなかなかね、うん、
ね友達になってもなかなか言えないじゃん そ,、ねうん、そこ切ればかっこいいのにみ
たいなさ、ね、気をつけないとね
そう、うん、でもあの最近なんか鼻毛をこう知らせるサイトみたいなの
え何さ知らない
忘れた名前忘れたけど
知らせるどうやって
鼻毛ちょろちょろなんとかで忘れちゃったけど、ツイッターで私が見て、
うん、
リツイートかなんかした気がするんだけど、
その
鼻毛が出てる人にのメールアドレスかなんかこう登録するとその人に送ってくれるっていう、うん、鼻毛出てますよ。
あ、そろそろ伸びる頃っていう。
違う、そう伸びる頃じゃなくて
教えて、代わりに教えてくれるっていう
代わりに教えてくれるっていう
でも誰かから来たか分かんないけど
そう、それは分かんない
ジュンさんから来ましたみたいな
それ分かったら直接
喋れよみたいな
そういうのがある
らしい面白いね、
うんうんそう、だからこう鼻毛に関して鼻毛には注意してるねっていうのを、
うんうん、
なんか例えばなんだ直接言えなくてもちょっとこの曲聴いてよみたいなので、うん、気づいてくれる人が
それはいいですね
いればいいなと
じゃあ こう旦那さんじゃない、旦那さんには言えるのか、ね、そういう恋人とか、うん、なかなか口に出して言えない時はこの曲をちょっと聴いてみてみたいな、ね、そういうやんわりな
曲というか歌詞をよく読めと。あ
でもそこで気がつかなかった
え、俺に興味あんのかなとかぐらい思われちゃって勘違いしちゃって、
いや違う逆に、いやなんか1000年100年の 恋冷めちゃったのかなみたいな
でもそれはそれでまたなんか気づいてもらえればいい、
まあね、
うん、もしくはやっぱ鼻毛には注意してよね、私のイケメンが台無しよというところにですね、うんうん、蛍光ペンで印をつけて渡すという、
なるほど、
そういう作戦が鼻毛も大事ですよ、
うん、
ね、私のさ、うん、女の子の友達で、
うん、
もう鼻毛を なんだろう、カッターかな、鼻毛カッターかなんかでもツルツルにしてる子がいて、
うん、
それが趣味みたい、うん、だけど結婚して旦那さんに、うん、鼻毛もね大事なんだよって言ったらやめたらしい、それ
鼻毛ボーボーなった、
ボーボーじゃないけど
そうだよ、あれってこう
ちゃんと
ね、夏の変なものが入ってこないように、
そうそう、
大事なの鼻毛って必要だ、
毛はね、
う
ん、守るべきところにある、
そうだ
と言われていますか、
ね、ただこうペロッと出てると格好悪いからそこはちょっとね、
うん、
切りなさいよと。
そうですね、
鼻毛の話ですごい引っ張ったけど、
鼻毛の話が長くなっちゃうんですね
じゃあ行きましょうか、
はい、
はい、
あ、そう、 PV
ね、ああ PV、 ああそうだ、すごいね、
PV 大変でした
ねあなた、
ね、
いやあれすごいなと思って、
う
ん、びっくり、
ね、う
ん、あれはもうほとんどね、ジュンさんがほとんどもう一人で作ったっていう、 ね、
あ、一応、
うん、一応俺は
こんな感じのっていうの、うん、いつも何にも書いたりとかもしないんだけど、さすがに今回はなんとなくこう絵コンテ
みたいな
のをこう書いて、下手くそな絵で、
う
ん、こんな感じのを作りたいなっていうのだけ、うん、まあ頭にあって、
うん、
でリーダーとさ、
うん、
なんかこういう場面っていうのを頭の中で思い浮かべながら家の壁を使ってなんかね、
あと
何ポーズか
そうそうそうい
っぱい撮って、
うん、
それを印刷して切って
で、
ね、
貼って貼ってないか、あれは置いて一コマずつ写真カメラで撮って一コマ撮って撮ったら
1枚撮ったらちょっと
動かしてっていう、
ど
のぐらい結局時間かかったんだろう、あれ
分かんない、全部トータルしたら2日間ぐらい
がCM 自体は何秒なんだあれ、1分ぐらい
53秒だったかな、
うん、約1分のを2日間
ぐらい多分ね、トータルしたら、
うん、
もう夏の暑い時にさなんかテーブルに白い紙を置いて、
ね、
でカメラを真上から
三脚立てて
真上から
撮って、
その私がやってる間リーダーはミックスやら、
うん、そうだね、
ギターソロやら撮ってて、
うん、
でもう一人で全部こう1枚撮ってはね
1ミリ動かしてみたいな、
そういうの一回もやったことないからどんな風になるかっていうのも想像できなかったんだけど、
すごいよね、
うん、一回ちょっと iPhone みたいなのでさ、のカメラでちょっとこう動かしてはこう撮ってちょっと、うん、再生してみたらこんな風になるのかっていうのだけで確認して、
うん、
でやって見てたから
、うん、素晴らしい
ですよ、あれは大変だったわ、うん、1曲分なんかとてもじゃない
ですか、ね、大変だよね、
うん、
こんなのやったら
また時間さえあればやりたいと思うけれども、
う
ん、
そうね、
ね、
うん、
でもなんか見てくれた方
ね、すごい評判良かったね、
うん、やった甲斐がありましたね、
良かった良かった、
はい、あれね晴れなんだっけ、晴れのち 雨が降ったり槍が降ったりっていう歌詞のところで、うん、晴れ晴れの場面は結構少ないんだけど、リーダーのね、
うん、似合っている
似合っていう顔が一瞬見れるのであ
れなんかすげえ受けてたね。
そう、あの顔が
だってあれで撮ってると、その元々のあれを撮ってる時になんか歯出して笑えとか、
歯出して笑えってその写真を撮ったの多分一瞬だから、あんまりね、
ほんと一瞬だもんね、
うん、なんかひげ面のおっさんがニヤッと笑ってる何はいくしゃみが出ました
失礼。
はい、そういう場面があるのでちょっと見て、はい。さて、次はですね、その100年の声が覚める頃、あなたの100年の声が覚める頃みたいなコーナーを、
うん、まあ募集した、
お話を募集しました。今回、まあ100年の声に限らずですね、こんな異性に冷めてしまったとか、
うん、
自分がこう冷められたなと思った話とか、
うん、
そんなのを、募集してみましたら、いくつかお送りいただいたので紹介したいと思います、
うん、はい、
はい、まずハンドル名トフィーさん、
うん、
いいですか、
トフィーさん、
トフィーさん
トフィーって読むのこれ、
トフィーさん、
トフィー、
旭川でお会いしましたね。
ああ、はいはい、
はい、トフィーさんからの投稿はですね、いいムードでキスしようとした瞬間、彼女が可愛いくしゃみを、ごめんねと言ったら前歯がありません、結構笑い刺し歯が外れて、お菓子言ったらありゃしない、100年の恋は冷めませんでしたが、そんなことがありました刺し歯がね、よくなんか面白ビデオ
面白ビデオあるね、
うん、おばあちゃんとかがね、
あるね、
入れ歯が抜けちゃってみたいなのがあるけど、
いや、かわいいじゃん、
かわいいじゃん、
かわいいよね、
うん、これでえっと思ったら、うん、ちょっとその恋は浅かったかな、うん、なんかね、ちょっとしたことで一気に冷めちゃうってあるけどさ、
うん、
逆にそれが
もっとかわいいなと思って、うん、もっとこう
こともあるよ
ね、うん、そうだね、
うん、はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
次、タズさん、タズさんもよくお世話になっておりますいろんなところでね、100年の声が冷めた瞬間、おしゃべりしていて口臭がひどかった君、その瞬間、これはよくあると思う。私ね、サイトで100年の声が冷める頃っていうのをこう探してたら、こうまとまってるサイトがあって、多分なんかの投稿で、
うんうん、
一番多いんじゃないかな、これ、こうキスしようとしたらとか、うんうん、なんかそういうのが多かったよね、うん、
まあ口臭って自分が気がつかないから難しいね、
これもまあ鼻毛と一緒で、
ね、
指摘してもらうのが一番いいんだけど、そう、さっき言ってた鼻毛の教えてくれるっていうサイトと、
うん、
口臭もあった、確か、
本当、
うん、そうそう、まあなんか歯磨いてないとかだとちょっとあれだけど、うん、胃が悪いとか、うん、あとね、なんだろう、私もね、喉のなんだろう、なんていうんだっけ、扁桃腺が少しこう産んだりすることがあって、その時って自分がなんか、うわ絶対臭いだろうなと思う時があって、そういう時はこうガムとか噛んで唾液をなるべく出すようにとかするんだけどさ、あれがいいっていうよ、ナタマメ茶がいいって言います。
ナタマメ茶。
うん。そう、ウニを出したり
する。うんうんうん、
虫歯だったりさ、
そうね、
歯周病だったりだけど、うんうんうん、 それはちょっとちゃんと直した方が、歯周病ってすごく歯だけじゃなくて全身に影響があるという、
よくやってるね、テレビ
で ね、テレビでもやってるんで、ぜひ直して
ください直してください 誰だよ
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次、ハンドルネームトムクマさん、
はい、
大学1年生の頃、クラブに入部してから最初の合コンの時に、かっこなぜか男は俺以外全部先輩、女性はみんな医療短期大学生、先輩にお前は餌だから来るだけでいいって言われてました。ひどいまだ何をやっていいのかわからないので、とりあえず博多から来ました。本当はここも博多弁、なんて言うんだろう、
博多から来た貪欲、なんだろう、
分かんないそういうのでノリで場を盛り上げて、人生初合コンも滞りなく終えることができました。で、翌日のクラブに行くと、クラブ、クラブ
クラブ、クラブ、部活動ってことでしょ。部活動だよ。
あ、クラブ、あ、そうか、部活、最初言ったもんね、うん、クラブね、うん、クラブに行くと、一緒に合コンに行った 2,3 人の先輩がニヤニヤしながらやってくるんです。先輩が、昨日の合コンで前の隣に座ってた子覚えてるか、あ、覚えてます、博多弁教えろってよく話しかけてきました。あの子一番可愛かったやろ、確かに飛び抜けて可愛かったですね。これ先輩の話、この音ぼけちゃって俺、え、何がですか先輩、その子がお前に電話かけてほしいって言ってきたぞ、その合コンで一番人気の女の子が俺に電話してほしいと言っているらしいのです。ピーちゃんも興奮してますねうるさいやピーちゃんと、また冗談でしょ、冗談なもんか、とっととここに電話してこいと、女子寮の代表電話番号、部屋番号付きを書いた紙を渡されました。かっこもちろんあの頃は携帯なんてありません、
うん、
電話をかけ終わって戻ってくると、クラブ活動そっちのけで先輩たちによる尋問タイム、どうだった、とりあえず今度の土曜日に会うことになりました、お頑張れよ、結果を報告しろよ、結果って言われても仕方なく報告することになりました。で、1回目のデートはというと、今から思えば残念なデートでした。涙、何せ中学高校と男子校だったので、まともなデートなんかしていません。高校の時は酔っ払った勢いがあったのですが、改めて昼間に見るととっても可愛いし、スタイルも抜群、超ど真ん中ドキドキしちゃって何をしてもいいのかも分からず、街をブラブラするだけ、多分つまんなかったと思うんですが、今度は彼女は今度海に行こうって、もちろん先輩たちにはダメだったと報告しておきました。次の土曜日に彼女が、海に連れてってくれました。2度目だというのにまた何もできなかった、お涙、綺麗な海岸で2人で座ってポツリポツリ喋るだけ、夕日がとっても綺麗だったのは覚えているんですが、何を喋ったんだか、その後何回かデートしたけど結局お別れしました。最後は手紙で、最初は楽しかったけど、かっこかっこら、どうやら合コンで履いて以上だった俺らしい、最近あんまり喋ってくれないし、もし現在の俺だったら喋り倒す風の頼りに幼馴染と付き合っていることを聞きました。かっこ涙、泣いてばかりですね2年後ひょんなことから再会したらやっぱり可愛かった、かっこ悔しい、
あらもったいないね
振られてから一生懸命喋りに特訓をしたのは言うまでもありません。ちなみにその時二股かけてたのが嫁さんということは内緒ですよ、
あれ言っていいよこれは
内緒です、そうなんだ、
嫁さん聞いてますか、
聞いてますか
まずいんじゃない
か、そうなんだ、
うん、
おー、 これはあれですね、冷められたんじゃないかと思って
た、ね、ああそういうことか、なるほどね、うん、最初はこうすごくこうハイテンションでよくこう楽しい話題を喋る人だなと思ってたのに
やっぱ最初さっき言った100%はいいなと思って、だんだんマイナス
になった、だんだんあれみたいな
っていう、うん、なんですかね、うん、なるほどね、うんうん、これでも男子校だと
まあなかなかやっぱりその女の人とこう話す機会がないから、
うん、
ね、あんまり何喋っていいのか分からないとか、そういう感じで
喋りの練習ってどうやって喋りの練習したんだろうね、
うん、
今度それを教えてください。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、最後、ゆうたんさん。
はい。
こんばんは。こんばんは。今回のお題は100年の恋が冷めた瞬間ですか。なかなか難しいですね。恋心を急速冷却させる許せない行動または言動とすれば、自分の前で、服装や見た目を気にしなくなった時、嘘をついてるのが分かった時、携帯を勝手に見ていた時などいろいろあると思いますが、こういったことで冷める恋ならば本当の100年の恋ではないのかもしれませんね。きっと自分の健康を心から気にしてくれている時、自分の夢を一緒に考えてくれる時、苦しいこと、辛いことを一緒に分かち合ってくれるとき、そんなときに100年の恋が冷め、愛に変わるのではないでしょうか。まとめてくれました
そうだね、
その通りだと思います、
はい、
うんうん、そうだよね、うんうんうんうん、そうですねそう、
まあ最初はやっぱり
さっきもほら、うん、トフィーさんが
うん、
あの高校で言ったけど、うん、そんなことで冷めるんだったら本当の、
まあそれはそう
ですね、そうじゃないし、でも携帯を勝手に見ていた時っていうのはどうなんだろうね私はないけど、見られた記憶もないけどっていうのはただ気づいてないか私だって人のなんだろう、携帯こうなんていうの、例えばお父さんが分かんないからちょっと教えてとか言ってさ、
うんうん
う
ん、
こう教えるときにこう触るときもなんかなんとなくすごくこう悪い気がする、人の携帯をこう手に持って、うんうんうん、ピーちゃん大丈夫暴れて
る暴れてること
が、だからそんな中中身をこう見るとかこっそり見るとか、
そうだ、ね、
手がブルブル震えちゃうけど
そうだね、メールとかはそうだよね、普通のパソコンのメールもそうだし、
うんうんうん、
なんか人のあんまりパソコンも触りたくないって
感じだよね、それはあるね、なんとなく、うん、そうね、それはなんか、そうね、それはなんかこう、恋とかじゃなくて、なんていうの
まあ普通最低限のなんていうの、まあ、マナーじゃなくて
マナーなのかね、うんうん、
まあルールか
ルール、うん、まあ、それでさこう見るのが当たり前じゃないっていう子もいるわけだ
よね、ああね、なんかいるみたいだよね、うん、
まあ、だからその価値観の違いは仕方ないよ
ね、まあしょうがないよね、
うん、ありがとうございました
。はい、ありがとうございました。
こんな感じで皆さんお送りいただけるなかなかね難しかったみたい
で、ね、そうだね、
それかこう、うん、なかなか言えないこと、
ああそっかそっか、
うん、なんかそのサイトで見てるとそのさっきの講習の話もあったけど、
うん、
あのなんだろう、こうエッチの不一致みたいなそういうのとか、
うん、
キスの仕方がみたいな、
へ
え、例えばすごく気に入った人とか言ってさ、うんうん、付き合い始めたりして、
うん、
例えばこうキスする時とかもさ、うん、それまでにこの人とこうどういうキスするのかしらとか、
うん、
そういうのをこう 妄想する人はさ、
あ、
何もしない人だってもちろんいると思うけど、うん、あまりにもこう妄想がさすぎちゃってさ、
あ、
想像と違うみたいなのがあると一気に冷める、
期待しすぎちゃうっていうか、
うん、めっちゃこう不慣れとか、
うん、
普通不慣れはいいと思うけど、うん、なんかあのサイトで見てたやつでは、うん、こうキスする瞬間にちょっと目が開いちゃって、うん、その時の顔がなんか白目向いて口がこうチューってこうとんがってたみたいな
別に
その顔に冷めてしまったみたいな、うん、あまりにも鼻息が荒かったとか
まあいいじゃんね別にそういうことは
だけどそれが、うん、多分その自分のなんていうのかな、うん、
だからまあやっぱり理想と違ったとっていうことだよね。
だからあまりね理想とか、
うん、そうだよ、
妄想はしない方がいいと、うん、
そうだ、
うん、そういうことなんですよ、うん、
そういうもんだと思えばいいんじゃない。
臭いセリフを言われたとかね、うん、そういうことですよ。
なるほど、
はい、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、
長くなるのでそろそろ、
うん、じゃあここでは
い
ライブ情報、
ライブ情報をお届けしたいと思います、うん、今回
いっぱいやるね、なんか
なんだかんだいろいろやってますよね、
うん、
うん、で、はい、これからやるライブ情報、まあサイトを見ればわかるんですけれども、
うん、
一応、
まあ、パパッと
お伝えしたいと思います。はい、
はい、
まず、一番近いところからいきましょう。9月9日、NJ チャリティーライブ in 大館。大館というのは秋田県ですね、
はい、うちの実家です
そうです、リーダーの実家のあるところで、はい、うん、初めて
やります
ね。やりますね。場所はスラッピージョーズ。
うん、スラッピージョーズ。
チャージ無料用ワンドリンクオーダーです。
うん、まあ投げ銭で、うんうん、まあ東北大震災の、
うん、
まあ、義援金としてまあ寄付しますと。
まあ。
うん、
まあが出た。
あ、まあ出た。
リーダーの
出た。
口癖。はい。はい、秋田でやります。ここ、
はい、
9月9日
秋田大館の皆さん、はい、ぜひ来てください。
私に向かって言わなくてもいいじゃない。
次、
はい、次が9月25日日曜日、これはですね時間がちょっとまだ、出演の時間は定かではないんですけれども、うん、12時から19時の間ですね、
うん、
フォトニカ、ないんですいいのかな、
うん、
響く音という、うん、ですね、グループ写真展フォトニカというのがあって、そこでライブ演奏をします、
うん
うん、ライブハウスじゃない、
なんか普通の一軒家、
うん、一軒家
で一軒家のギャラリーみたいな、
ね、ギャラリーらしいので、でっかい音出したりとかしないので、
うん、
またちょっとアットホームの感じになると思います、うん、この写真展にはですね、NJ のカメラマン、新一さんも写真を出展予定だそうで、
うん、
はい、
はいはい、皆さんぜひぜひ
写真見ながら、
うん、
ぜひいらしてください。
はい、
次、10月9日、うん、時間チャージはまだ未定ですが、昼下がりライブということで早めのライブですね、
うん、
下北沢モナレコードモナレコード、
うん、
で、金丸アスカさんのエコ発ワンマンライブ、
うん、
最後に音符がついてます。エコ発がワンマンライブの、オープニングアクトで、少し歌わせていただきます。
はい、
アスカちゃんは最近私の一押しアーティスト、
うん、
ね、
うん、
いい声だよね、
いいよね、すごいね、
うん、
曲もいいし、
まあ、アスカちゃんとの出会いは結構 か前にブログでも書いたけど、
うん、
すごく遠回りなんだけど実は本当は近い人だったみたいな、
うんうんうん、
そう、私の中学校の時の友達がボイトレの先生をやっていて、
うん、
で、その子についていたという、
うん、
びっくりしましたそしていつもお世話になってるギターの佐々木さんが一緒にライブをやっていたりとかしてて、うんうんうん、で、アルバムを、そう、今度そこのレコ発ワンマンライブだけど、アルバムを光の灯る場所というアルバムをこの間8月に、発売して、
うん、
iTunes でも売ってるんですけれども、
うん、
アルバムはライブ限定発売販売らしいので、
うん、
ぜひこちらに来てですね、ゲットしていただきたいと思います。
はいはい。
あさこちゃんの曲を一番最後に紹介したいと思います。
はい。
はい。次、10月30日日曜日、これはオープン18時、スタート、ファーストが19時半、セカンドが21時。私たちはセカンドですね。
うん。
ですね、築地ブルームードというこれからオープンする、
う
ん、
ね、そうそうそう、来月オープン
なのかな、素敵なライブハウスらしいですよ、
うん、
お料理も美味しいらしいです、
うん、
はい、ストリートラッツ&NJ ジョイントライブです。ストリートラッツというのはさっきに言った佐々木秀久さん、秀久さん
いつも噛むよね
佐々木秀久さん、
ひげじゃないよ
ツイッターではひげ面のなんだ頭
なんかカツラかぶってんな、
アフロの
本当ああいうあれ容姿じゃないんだけど、ね、
そう、ちょっと秀久さんって呼ばせて、うんのやっているバンドで、
うん、
ロック、ジャズ、メタル、ファンク、ポップス、フュージョンとオールジャンルプレイヤーであるメンバーから生まれる、
うん、すごいよね、もう一人一人がめちゃくちゃう
まい、
めちゃくちゃうまいすごい
すごい、うん、だからライブも楽しい、
ライブ楽しいよ、
めっちゃかっこいいよね、
NJ 見なくてもストリートラッツだけでも、
うん、いいんか
すごいよ、
そう、そのストリートラッツだねストリートラッツとなんとジョイントライブをさせていただけるということで、
しかも NJ のバックを
バックをやってくれるんだってやるという
すごい、
そうですよ、はい、大変
大変
NJ2 なんかストリートラッツの、
うん、
なんだラジオ、
うん、
でそんなこと言って
て、あ、本当？
つがついてない、
うん、
NJ… 初めてつがついてないみたいなこと
言って、あ、ほん
と、 NJ2 で、
はい
はい、
やります
ので、
ぜひぜひ、
はい、今後ろでかかっている曲ですね、
うん、はい、
私の頭の中で今これから後から後付けなんで、
うん、
はい、
はい、
これが今、決まってる4本ですね、
うん、
ぜひぜひ
ぜひぜひ
いらしてください、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
はい、というわけでお送りしてきました NJWAVE ですが、
まあ、いつもの時間ですね
やっぱりなんでこうなるかな、
だって長いんだもんじゃない、うん、どんどんこう話がこう 広げていくでしょ、
うん、普通に喋ってても
でもそれってライブでもいつもそうだよ、一つの話題に、はい、
気をつけますよ
一つの話題すごいいっぱいあるから、
だけどさ、こう話ってそうじゃん、
まあそうなんだけど、
なんかこう決まった話ってあんまりしたくないから、
まあわかるよ、
時計をちゃんと置いておいてくれればいいんだけど、うん、
前にこう誰かにさ
そうそうそう、タイムキーパーがいれば、
タイムキーパーいればいいよね。
そう、
NJ のライブにはタイムキーパー。
話してるとさ、時間ってこう分かんなくなる
のみたいな。まあ確かに、まあ、
今もそうなんだけど今もこうやって我が家がそれていってしまうんだけどさ、うんうんうん、なんか MC で何を喋るかとか、うん、こうきっちりこう決めるのがすごく苦手で、うん
うん、まあわかるよそれは、
うん、
だから、まあ、曲2曲の話1時間とか
何な
の
それ
何なんだみたいな
何をしに来たんだろうみたいな、みんな
トークライブとかつって
。でもトークが上手い人いるじゃん、
ね、
羨ましい。
別にうちはトークが上手いわけじゃないのに話が長いみたいな。そう、
なんで喋んなきゃいけないんだよと。私はそれで緊張する気がするんで、ね、
あ本当
半分。
じゃあもう喋んないでどんどん曲をやればいいんじゃない。
それもありだよね、
うん、そうそう、
うん、はい、
はい、
どんなライブになりますか、はい、分かりませんが
自分も楽しみです
、はい、ぜひ来てください ね、
はい、
ね、佐々木さんにはすごいあのワンマンライブから随分お世話になってますね。
ね、本当だよね、
うん
うんうんうん、
何回かやっていただいたり、うん、そのうちなんかでレコーディングで参加していただこうかなって思っておりますので、
はい、
楽しみにしていてください。はい、はい、NJ ウェーブ第18号ですね、
うん、はい、
お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
NJ のジュンと
ノリタでした。
はい、最後に、金丸飛鳥さんの光の灯る場所をお送りします。ぜひぜひ、すごくいい曲なので、iTunes とかでも買えるので、ぜひご購入いただき聴いてください。それではまた。バイバーイ。
バイバイ。
僕たちはそれぞれ口に出さない Side of the story があるその一つ一つ秘密解き放てば悪い人なんていないはず電車から見える風景光の灯るそれぞれの帰る場所一人一人の物語間違いは何一つとしてないだろう暖かい一度 風を感じ、誰かのぬくもりを抱きしめ、大切なものを守りながら、みんな今日